芥川龍之介作英雄の器。
何しろ項羽という男は英雄の器じゃないですな。
漢の大将呂伐はただでさえ長い顔を一層長くしながらまばらなひげをなでてこう言った。彼の顔の周りには十人余りの顔が、皆真ん中に置いた灯火の光を受けて、赤く爆影の夜の中に浮き上がっている。その顔がまた、どれもいつになく微笑を浮かべているのは、清楚の覇王の首を上げた今日の勝ち戦の喜びが、まだ消えずにいるからであろう。
そうかね。
鼻の高い、眼光の鋭い顔が一つ。これはやや皮肉な微笑を浸透に漂わせながら、じっと呂伐の眉の間を見ながらこう言った。呂伐はなぜかいささか狼狽したらしい。
それは強いことは強いです。何しろ登山の右往病にある石の金絵さえ曲げるというのですからな。現に今日の戦でもです。私は一時命はないものだと思いました。李佐が殺される、王侯が殺される、その勢いと言ったらありません。それは実際強いことは強いですな。
はは。相手の顔は依然として微笑しながら応用にうなずいた。爆影の外はしんとしている。遠くで二三度核の音がしたほかは馬のいななく声さえ聞こえない。その中でどことなく枯れた木の葉の匂いがする。
しかしです。
呂伐は一同の顔を見回して、さもしかしらしくまばたきを一つした。
しかし、英雄の器じゃありません。その証拠は、やはり今日の戦ですな。右近に追い詰められた時のその軍は、たった28騎です。運河のような味方の大軍に対して戦ったところが仕方はありません。それに、右近の丁長はわざわざ迎えに出て、江東へ船で渡そうと言ったそうですな。もし、項羽に英雄の器があれば、赤を含んでも右近を渡るです。そうして、剣道将来するです。面目謎をかまっている場合じゃありません。すると、英雄の器というのは、感情に明るいということかね。
この言葉につれて、一同の口からは静かな笑い声が上がった。が、呂伐は存外ひるまない。彼は、ひげから手を離すと、やや反り身になって、鼻の高い眼光の鋭い顔を時々ちらりと眺めながら、勢いよく手真似をして喋り出した。
いや、そういうつもりじゃないです。項羽はですな。項羽は、今日、戦の始まる前に、28人の部下の前で、項羽を滅ぼす者は天だ。人力の不足ではない。その証拠には、これだけの軍勢で必ず漢の軍を3度破ってみせる。と言ったそうです。そして、実際3度どころか、9度も戦って勝っているです。私に言わせると、 それが卑怯だと思うのですな。
自分の失敗を天に数ける。
天こそいい迷惑です。
それも、右近を渡って、江東の検事を糾合して、再び中間の鹿を争った後でなら仕方がないですよ。
が、そうじゃない。立派に生きられるところを死んでいるです。私が項羽を英雄の器でないとするのは、感情に暗かったからばかりではないです。一切を天命でごまかそうとする。
それがいかんですな。英雄というものはそんなものじゃないと思うです。
少将相のような学者はどう言われるか知らんですが。
旅馬通は得意そうに左右を顧みながらしばらく口を閉ざした。彼の論議が最もだと思われたのであろう。一同は互いに軽いうなずきを交わしながら満足そうに黙っている。するとその中で鼻の高い顔だけが思いがけなく一種の感動を目の中に表した。黒い瞳が熱を持ったように輝いてきたのである。
そうかね。項羽は、そんなことを言ったかね。
言ったそうです。旅馬通は、長い顔を上下に大きく動かした。
弱いじゃないですか。
いや、少なくとも、男らしくないじゃないですか。
英雄というものは、天と戦うものだろうと思うですが。そうさ。
天命を知ってもなお戦うものだろうと思うですが。
そうさ。すると項羽は。
劉邦は鋭い眼光を上げて、じっと秋をまたたいている灯火の光を見た。そうして、半ば独り言のように、おもむろにこう答えた。
だから、英雄の器だったのさ。